K と
J の
ヒップホップナイトクルーズ。イエイイエイイエイイエイイエイイエイ。ということで、
はい、
これ第2回
目になるんです
けど、ね、
はい、
ヒップホップナイトクルーズですよ。
ヒップホップナイトクルーズ。
はい、前回のやつ、あれですよね、はい、J さん聞いてないですよね。
え、
聞いてないですよね。
まだね。あ、音をね。
音聞いてないです
よね。話を、話を全然聞いてない人がそういう話だと思って。まあ、
聞いてないでしょ。前のやつ聞いてないですもんね。
何でしたっけ。一点突破です。
一点突破？何言ってんす
か。いや、この前ね、ラーメン屋行きましたらね。ジブラガとか買ってきてね。
ほう、ジブラガ？
僕もジブラぐらいはわかりますから。
あ、ジブラ知って
る。なんかちょっと一点突破っていう、なんかそんな感じのお店が上がってきて。
あ、ミスターダイナマイトや。
ミスターダイナマイトとか。
はい、大丈夫ですね。
あ、そうなんや。ごめんなさい、僕一点突破って言ってたんですけど。
ダサすぎでしょ、一点。
いやいや、なんか、いや、いろんな、それでね。
はいはい。
急に加藤ミリアに変わってびっくりした。
おお、あの、ジブラからミリアに繋いだわけですね。
繋がってんの？
いや、繋がってないっていうか、また、その、かけ取っただけでしょ、
今の。
優先、優先。
いや、多分アルバム流してたんとか、30分ぐらいずっとこのラーメン屋だから入ってラーメン食い終わるぐらいにやっと加藤ミリアに変わったから、はい、ラーメン出てきて食うまでの間ずっとジブラやったから、
はい、え、ずっとジブラやった
の？曲何曲か変わってたし。
おお、あ、そうか、だからアルバムが終わって、はい、ミリアに入れ替えたわけですね。
多分ね、
店員が、
ね、大阪の東通り商店街の奥の方にある藤山55っていうラーメン屋なんですけど、
は
い、
名前言っちゃったし、名前どうしようもない
どうしようもないラーメン屋、
藤山55、
藤山にあの数字で55って、
ほうほうほう、
藤山55って名前かもしれないですけど、55って言って
ます、藤山55
っていうラーメン屋でジブラが流れてます。
へぇ、行きたいな。
見てみてください。
だってアルバムサインにかけてるんですよ。
そうですね、
やばいじゃないですか、
ジブラ。
ラーメン、それだから店員がラ、あの、ヒップホップ好きそうなやつでした？
いや、普通のおっさん、
普通のラーメン屋、
おっさんと、うん、普通の女の子しかおらんかったけど、
普通の女の子。あ、じゃあさ、そのおっさんがきっとジブラかけたんですよ。
おっさんがジブラ好きやったで。
おっさんはジブラ好きで。
結構普通のおっさんや
で。で、あの、そのお姉ちゃんが、
カタミリア好きやったんで、じゃあ交換しようかみたいな感じ。
多分、あの、次私の番になったんですけど、回してみたいな、好きなし。
あ、好き。
うん、二人で。
そんなにラーメン食いに行ってきたのかったけどね、ジブラは。
ああ、なるほど、うん。はいはい、まあ、あの、
そういう話がありまして。
打線が、まあ、ありましたけど。
ジブラが流れてましたよって。
はい。ちょっとだから、だからね、僕が言いたいのはね、
はい、
前回のやつを、あの、ちょっと復習してもらった方がいいんじゃないかなっていうのが。
前回、復習。
何話しましたっけ、前回ね。
前回はね、ヒップホップの四大要
素。そうですね、四大要素について勉強したんですね。
はい。まあ、何でしたっけ？
はい。いや、言ってみてくださいよ。
ラップ。
ラップ。
DJ。
DJ。
ダンス。
ダンス。
あと、落書きね。
はい。何ですか、ね、落書きって、ほんとただのあの、
何したっけ、
楽器の落書きみたいな。
ペインティングでしたっけ、
ペインティングじゃない。ペインティングじゃない。なんて言うんですか。
あ、グラフィティ。
そう、グラフィティですよ、グラフィティ。
はい。ごめんなさい。
この辺にも書いてあるんちゃうかな。
書いてますね。
多分、ね、
ちょうど長瀬、東大阪長瀬で、う
ん。スラム街であの、録音してるんですけども。
やってるんですけど。
スラム街からお届け中ですけど。
だって、全然、そういうのに詳しくない僕が、ああいう感じのことねって分かったぐらいのスラム街ですから。はい
は
い、
そうですよね。
まあ、そういうのがいっぱいあるっていう。あとは、あれですね。アフリカバンバータです、ね。
ああ、日本太郎。
日本太郎。あ、そうですね。
アフリカバンバータ、
ね。僕が日本太郎やりたいですね。やつですね。
そうそうそうそう。あ、そう。
はい。
でね、
はい、
ちょっとね、今回ね、その、せっかく、あれなんで、前、あの、一番最後に曲をかけたんですけど、はい、ちょっと今回、あの、新しい試みして、ちょっと途中に曲かけてみたいなと思って。
あ、途中で入れて、見ようっていう。
そうそう。
わかりました。
なんで、アフリカバンバータさんの曲を、ちょっと一回聴いてもらいたいなと。皆さんにも、
あ
の、J さんにも、聴いてもらうと思うので、じゃあちょっと、ここでかけます。はい、アフリカバンバータ&ソウルソニックフォースで、プラネットロック。パリピーポー、パリピーポー、Can you get funky? So silent force, can you get funky? The Zulu Nation, can you get funky? Yeah, just hit me. Just taste the funk and hit me. Just get on down and hit me. That bata's getting so funky, now hit me. Yeah, just hit me. It's time to chase your dreams about the seats. Make your body sway. Socialize. Get down. Let your soul lead the way. Shake it now. Go, go ladies. It's a living dream. Love, life, live. Come play the game. Our world is free. Do what you want, but free. はい、アフリカバンバート&ソウルソニックホースの、プラネットロックを聴いてもらったんですけども、どうですか？
そうですね。なんか、なんていうか、こういう感じのを初めて聞きましたね。
ああ、なんかちょっとあれですよね、ヒップホップかみたいな。
そうですね、僕のなんかイメージしてるヒップホップっていう感じではないような、なんかキュンキュンって、キュンってなんか宇宙音楽、音的なね、入ってたり、あのビームオンみたいなのが入ってたり、
ね、入ってますよね。
だ子供の声がうるさかったりとか、
ピコピコしてますもんね。
ピコピコしてた。なんか、そうね。まあ、急にアフリカバンバータって言われて、僕もびっくりしたんやけど、
はい、
曲出してたんやなっていうところ、
あ、そうですね。曲をね、まずね。
うん、そこから、ね。それぐらいの時代の人間なんやと思って。
うんうん。あ、どういうことですか？いや、ものすごい古い人やと思って。
思ってました。1500年代ぐらいの人やと思ってました。
いや、前見たじゃないですか。
もっとね。
じゃあ、80
年代。若い文化やって話しましたね。
70年代後半ぐらいから始まってるやつやっていう。
これは、もうすごいって言われてるんですか、曲的に。
まあ、一応その、ヒップホップの歴史でもなんか大事、重要な曲って言われてて。
原点
みたいです。後ろの音が、あれです。一番、テクノでも最も有名なクラフトワークって言ってますけど、その人らの曲をサンプリングしてるんですよ。うん、ネタとして使って、
なってて。で、曲として、
はい。
載せて。
載せてるっていう。
CD として出す
っていう。そうですね。まあまあ、レコードですけど、まあまあ、
レコードとして出
してる。うん、っていう曲で、
はいはい、
まあ、ピコピコしてるでしょ？
ピコピコしてた。
で、エレクトロっていうふうになんか言われるんですけど、はいはいはい、そういう音のこう先駆けみたいな曲なんですよね、これが。これ、未だにエレクトロって今めっちゃ流行ってますけど。
そうですね、流行ってますね。
そうでしょ？
うん。
だから、パフュームですよ、パフューム。
ああ、パフュームの走り。
そうそう、走り。パフュームの原点がここにあるわけですよ。
なるほどね。すごいじゃん。
アフリカバンバータミーツパフュームですよ、ね。
アフリカバンバータがいなかったらパフュームもいなかった。
パフュームいなかったっていう。
なるほどね。
感謝した方がいいやろ、
パフュームたちが。
パフューム聞いてる人はアフリカバンバータを聞けと。
そうですね。
原点まで掘れと。たどり着けるか分かんないですけど。
なかなかおらんでしょうから
。まあ、みたいなことで、はい、まあ、前回これ話したから一応聞いてもらったんですけど。
はい、
じゃあ、今日はなんか質問があるんですかね。
そうですね。さっき冒頭で僕ジブラの話したじゃないですか。うん、すごいヒップホップしてる人たちって僕的に悪そうとか、
はいはい、はいはいはい、
なんか肉体的に強そうとか、そんな感じがするんですけど、なんかとりあえずヒゲは生やしてみる、筋肉がある、体がでかい、服はダボっとした、
ダボっとして
ダボっとしてき
て、
なんか意味あるんですか？
そうですね。まあ、実際悪かったっていうことですよね。元は。
実際にね、悪いから、悪いの当たり前やった。
そうです、そうです。まあ、スラムの人たちなんで。
ああ、スラムがね、始まる、はい。スラムから始まってる。
まあ、悪くなったのにも、まあ、いろいろその、環境っていうか、国の問題とか、なんか、そういうのも関係してるんですけど、まあ、そういうちょっとやんちゃな人たちが始めた文化であるっていうこと。そういうとこに暮らしてる人たちってこう、なんか、まあ、物取られたらあかんし、
う
ん、喧嘩でも負けたくないし、
そう、
生活がかかってますからね。だから強くないとダメっていうと、少しでも強く見えるようにしようとか。
だから、そうなるのはまあ、そんなに不思議なことではない。
そうです。必然だった
っ、ね。必然的に。
うん、
逆になんかすごいメガネかけて、まあ、ひょっとした草食系男子なヒップホッパーっていうのは存在してる、
はい、それね、そう、最近日本で面白いことになってきてて、
はい、
日本の若いもう本当に、まあ、僕ら世代ぐらいのラッパーが、うん、まあ、今だいぶ台頭してきますけど、そういう人たちはみんなもうそんな感じですよ。草食系ぐらいの男子の人多いですよ。
なるほど。
だから僕もね、前も日本語のラップしかかからないイベントに行ったんですよ。
あ、そういうの珍しい。
珍しい。もう今日本でもまだ多分少ない。
はい、
もう10もないんじゃないか、うん、日本中行っても探してもみたいな、そういうイベントなんですけど、はい、行ったら、やっぱりね、なんかこう、まぁ、女神かけてまでは言わないけど、キョロッとした人多いですけど、うん。
リュック背負って？
リュック背負わない。
ポスター
とか。ポスターソードとかない。それまた違う文化、
ね。違う文化
で、結構。もうそういう人がいて、
うん、
やっぱり一時と変わってきてるなって 思いましたね。なんか昔はやっぱそのまあジブラがなんか出てきて、なんかバーやってワルがやる不良の音楽だみたいな感じで、
なんか僕もイメージ的にそういうのを刷り込まれてる感じ。
そうだよね。まあだからああいう人たちが作り出したあれで、うん、イメージで。そういうあの不良とかをちょっとあのやんちゃに憧れてる人たちが聞く
音楽
でみんなあのでかい服着てちょっと悪ぶってみたりズボン下げてみたりみたいなことをしてたわけですけど、
なんでズボン下げるんですかね。
あれまああれ直接的に今ヒップホップ、まあでもそうかヒップホップか、
なんで斜めキャップなのか、
なんで斜めになるか、まあ斜めなのはでもまあちょっとこう悪く見えるからじゃないですか、やんちゃな象徴的な、
ああじゃらじゃらあの首とか手とか指輪とか金のつけるのも悪そうだから
、あれはね、あのあれですよ、そのだからスラムとかに住んでた奴らがこう最終的にあのやっぱりお金持ちになりたい、お金
はい、はい、
で成功した証としてあれをつけてるんですよ。
ああ俺は成功したぜって、
そうです。だからものすごい植物的で分かりやすいですよ。
分かりやすい、金のネックレスは分かりやすい。
そうだからみんなつけるんですよ、ものすごいでかいの。
なるほどね、うん、そういうことね。
そうそうそうそう、みんなの憧れなわけですね、ああいうものは。ファッションで言うとあれですね、異様にスニーカーを大事にしますよね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、ヒップホップは。
やっぱスニーカーが当たり前、ファッションの方が当たり前。
もうまあ、一応そうそう。で、あ、みんな憧れみたいなアイテムだったとか。
スニーカーが履けないぐらいのスラム。
そうですね。昔もアディダスのやつが高かったらしいんでね、やっぱり。
あー、まあ、ブランドやったんや。
そうそう。新品で買ったら1万ぐらいするじゃないですか。
うん、する。
あれもまあ、その、に住んでる人たちに住んでるのは高級品なわけで。
ということはもうスラムのやつから見てみたら、斜めキャップで金属ジャラジャラしてズボンダラッとしてスニーカー履いてるやつなんて見たらもう成功者やねってなるわけ
です
よ。俺もああなりてーって。
まあまあまあ、スニーカーはまだ手に入れやすいんですけど、まあ、金属ジャラジャラつけてるやつはやっぱ成功者の証なわけで。
あるわけです。それが、前言ってた、前話しましたね。アンダーグラウンドがどうかっていう話。
あ、なんか最後に出ましたね、
アンダーグラウンド。やっぱアンダーグラウンドっていう。
はい。
アングラな。
はいはいはい。アングラ、なんで地下なのかっていうか、そういう。
そうですね、僕はそういうのを聞いた。もっと、もっとオープンしていっていいんじゃない。
あー、そうですね、そうですね。なんか嫌うんですよね、そういう。あのまあセルアウトって言われてるけど、売れたらダメとか、
うん、なんで売れちゃダメ、
ポップなんですよ。売れたらダメっていうのはまああのなんて言うんですか、やっぱ大衆にこうすり寄るもんではないんやっていうところが始まってる。だから元々だからカウンターカルチャーだから下からの突き上げなわけですよ。
ああ、
うん、あのそのだから大衆とかそのまあ国であるだとかに対してのあの怒りとかそういうものをこうぶつけるもんだから、ポップが。
それが売れるように入ってしまうと、
そうです。だからあのなんていうんですか、そのマイノリティとあの、うん、マジョリティっていうのがあるけど、その少数派と多数派で、まあ明らかに少数派やっていうのが多数派になっちゃうっていう、そうなると売れると、多分そこから来てるんじゃないかな。
それがまあそういう土壌があるっていう。
そうそうそうそうそうそう。
やっぱ今でもそんな感じや。
今ね、でもあの。アメリカなんかだったら、あの、めっちゃ売れてるわけですから、ヒップホップ。トップ10でも普通に8つぐらいヒップホップみたいなこととか結構当たり前なんや
ろ。日本でありえないですね。
日本でありえないでしょ。
AKB48 とか言
ったぐらい。AKB48 と嵐ですから。
嵐。
うん。
K4。みたいなことになってますからね、
日本で。そうそうそう。だから、まあやっぱり受けないんでしょうね。日本ではなかなか、そういう文化っていうのは。やっぱ大衆的で面白いものを受けるっていうか、面白いっていうか、まあ、共感されるものを受けるっていうか。
なるほどね。
その、なんかこう、尖ってるものをこう、なんか日本はなかなかこう、受け入れてくれない。
日本人は尖らないですね。そうですね。なんか暴動とかも起きてますね。
そうそうそうそうそう。
アメリカはなんか暴動とか起きてるイメージあるけど、
う
ん、
すぐね、そういう風になるでしょ、
うん。
そうなんですよ。
だからちょっと根付かないとか、
根付かないってところありますね。みんな頑張ってますけど、だからあのそれがだからさっきの話につながりますけど、その装飾系みたいな、
うん、
あのいわゆるちょっと普通に街をブラ、ね、あの歩いてるようなお兄ちゃんがラップをしだしてるっていうのは僕は面白いなと思うんですよね、うん、ちょっとずつあのやっぱりあの文化として浸透してきてるところがあると、
うん、ちょっと本当ぶっちゃけたこと聞くと、今一番セルアウトな人は誰なの。
日本で？
日本で
日本で一番セルアウトな人。同時 T かな。
同時 T。
同時 T。売れてるでしょ？同時 T。
まあ、僕も聞いたことあるな。CD もなんか、 僕はあれレンタルビデオで働いてレンタル CD もやってましたから、はい、
ゲオね、
ゲオでもう言いたくもないですけどありましたもん、うん、同時 T のが
売れてたでしょ、
売れてました売れてました、
うん、そうそうそう、そう、
あと、あれはあの
何ですか、
C も違うんだ、
あ C も、いやでもまあでもな、あれもでもそれアウトみたいな、
うん、
すごいね、
あとあれクレバ、
クレバ、そうだ、クレバはちょっとね、あいつだけちょっとこう違うんですよ、
でもクレバも売れてるじゃないですか、
売れてる、
CD めっちゃ出して CD も売れてました
よ、そうそうそう売れてるでしょ、もうなんかクレバはね違うんですよ、何が違うか何なんだろう、曲がねやっぱりね、あのあんだけ売れてもちゃんとヒップホップなんですよね、
ポップしてる、
ポップしてるんですよ、なんかビートが効いてるというか、
あ、
自分で作ってるからじゃないですかね、
あそういうのないな、
でも同時 T とかシモネーター、シモネーターじゃないわ、もう今シモネーター昔の名前やシーモはね、
そういう名前が、まあそれはいい、
あのそうはあのやっぱ自分で作ってなくて曲の方トラックの方人に作ってるから、やっぱなんかどうもポップな感じになっちゃう、
あーなるほどね、
やっぱ全部トータルでプロデュースできるから、多分クレバはなかなかこう人にこうあれあなんかいろいろアドバイスじゃない、あの変に操作されないっていうか、うん、うん、それであの全部自分のやりたいよねってから、まあなんかヒップホップらしさが残ってるんじゃないですかね、
もうクレバが一番売れてたね、 CD もめっちゃ売ってたし、
あーやっぱそうでしょ、
うんうん、あとドラゴンアッシュ、
あとドラゴンアッシュあドラゴンアッシュね、例の問題があったドラゴンアッシュ
問題
ね、懐かしのあの石倉と、まあ、あれ曲ね、グレートフルデイズやって、
なんかもうやらない、あのなんかあったんですよね、
そうそう、だから真似しちゃったから、うん、
クリア選手がプレイヤー以降の息子が、
プレイヤー以降の息子が
ドラゴンアッシュ、
KJ がね、 KJ が真似しちゃって、
そうなんです、すごい怒ってるんですか、
ものすごい怒ってる、でもね最近はもうなんかね、一緒にご飯食べたりしてっていうのをこうちょくちょくツイッターで見かけますよ。ケンジとご飯食べた。ケンジとご飯ない。
あ、ジブラの方がね。
ジブラの方が、ケンジとご飯ない。
ジブラとご飯なうってなるんで。
ケンジはね、ツイッターやってない。
やってない
んですけど、うん、ジブラが書いてて。
ジブラってどういう意味だ
ジブラ
?Z-E-E-B-R-A じゃん。
だから本当はゼブラですよね。
シマウマ。
シマウマ。だから E を1個抜いたら。
抜いたらゼブラ。
ゼブラですよね。だから、あの E を1個足して、こう、ちょっとこう、E、なんかかっこいい言い方にしたの。っていう。
ジブラ。
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 ジブラね。まあジブラでいいです
けど。ジブラ
ね。で、シマウマはあれやって言ってましたよ。あの、陰と陽のイメージやってました。黒と白黒でしょ、シマウマ。
あー、なんか陰陽師、陰陽道みたいな感じ、
そうそうそう、陰陽道。そう、あのマークね。
はい、
だあれらしいんですよ。だから、そういう陰の部分もあるけど、陽の部分もあるっていう、両方こう背負っているものであるみたいな。意味合いがある。
陰だから、陰陽みたいな感じで。
あれ？
いや違う違う
感じ違うじゃないです
か。いや違うけど。
か
け、いや欠けてんのかなと思った。
いや多分それは欠けてないと思うんですけど。
あ、そういうこと、
ね。うん。
すいません。
いや。
そういうこと。そっか。いろいろありますね。
そうでしょう。
今回は。
そうです。でも、うん、今日はなんかジブラの話にちょっと。
ジブラとまあ今活躍している人たちの
話になりましたよね。まあ、結構いい時間になったので。
そうですね。
はい。まあ、そろそろ第2回おしまいしようと思うんですが。じゃあですね。
はい。
今日の曲は、もうこんだけあれなんで、ジブラにしましょう。
ジブラにしてくれるすいません。
ジブラにします。なんか別の曲を考えてましたけど、これはもうジブラじゃないとダメなんじゃないかな。
いや、そんな全然シーモでも、同時 T でも、
え？
クレバでも、
クレバでも。
話出ましたから。
そうです。でもなんかここまで来たら、ジブラとかどうか。
まあ頭からジブラの話しましたね。
そうです。でも本当に言うとシーモネーターの曲かけたいですよね。
シーモネーター。
シーモね。
シーモね。
Q、昔はシーモネーター
って名前で。あ、いい感じだったってい
う。そうです。シーモネーターを言ってたんですよ。
あ、だからシーモネーター。
うん、天狗の面つけてね、股間に。マジっすよ、ほんまっすよ。
あ、そんな漫画しか見たことないよ、そんなやつ。
男塾大好きなんですよ。名古屋で男塾っていうクルーを作ってたぐらいやから。そのシーモネーターは天狗をつけて、それであの、ジョーラーでラップをしてたっていう
男前な。
男前ですね、その話は。 それがなんか今ね、ちょっと優しい感じになっちゃったけど。
そうなんや。はい、あ。すごいポップなジャケットなのは見たことあるけど。
いや、ポップでしょ。
ポップやった。
まあまあまあ、でも頑張ってるからまあ、いいんですけど、全然ですね。
はい。
で、最後はあの、ジブラの曲をかけて終わろうと思います。はい、もうこれあの、ジエさんも後で聴いてもらおうと思うんですけど、はい、ジブラが本当に一番最初のソロアルバムを出した、ザ・ライブ・アニマル、違う、ライム・アニマルっていうアルバムがあるんですけど、その中に入ってる、その中でもやっぱ一番、のリード曲になってる曲です。では聴いてください。ジブラさんで I'm still number one。
固く拳握り締め向かうリング、堂々としてた、まさにキングの風貌、割れんばかりの歓声、この時点でもすでに判定勝ち、イケイケハードパンチャー、ジブレザイルスキルトップランカー、パンチとランカー急増中、みんな吹っ飛ばされて遥か上空、一冊のボディブロー、蝶のように舞い、蜂のように刺すフロー、今日も作る新しいヒストリー、手に入れるぜ栄光のビクトリー、まさに僕さ、波の過酷さ、孤独さ、だがもうすぐとドクサとドクターストップ、聞く耳も出す、ヤバめワンツーソップチカマス、歴然、そろそろ行くぜ、みんな敵で。